さあ始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーでございます。私カツオ節石川がお送りしてまいります。今日はですね、たくさんちょっとゲストがいらっしゃるんですけども、この番組はですねエブリサ藤沢ユナイテッドの情報を中心としまして、まあね、この日本サッカー協会が、まあ、2050年までにワールドカップ優勝するぞということに対して、我々ねこのエブリサ藤沢ユナイテッドまた藤沢市として、まあ、どういったアプローチができるのかっていうのを模索しながらねサッカー情報をお送りしていきたいと思います。まずねいつものレギュラーでございます桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、そしてねちょっとお先に、はい、もう大御所が来られてるということ
ですね。
取締役キングタツこと高崎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。大変久しぶりです。
いや本当に今日 なんで出ていただけたんですか。
なんででしょうか
ちょっと恋みたいな呼ばれたんですか。
そうですね、
なのでね今回は高崎さんと桜井さん、そして、ね、またシークレットゲストを含めた、面々でお送りしていきたいと思います。17時29分までお付き合いよろしくお願いします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好きそして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685和食御膳のあえまで。株式会社山崎商店は藤沢市を中心に廃棄物の収集運搬リサイクル業務そして遺品管理買取業務を行っています。プラスワンの精神でお客様の心をすっきりに。お問い合わせはホームページまで。
いやあのねこんな話は僕はしたくないんですよ桜井さん。
はい、
ちょっと4月21日トップチーム振り返り、
はい、
高崎さん、なんと鎌倉インテル相手に 0-4 で負けてしまいました
ですね。
はい、これごめんなさい、ちょっと僕現場にね、はい、ちょっとまた別仕事があってちょっと見に行けなかったんですけど、
はい、
桜井さんこれ何があったんですか。僕ちょっと言いましたねこの先週の放送というかこの試合が行われる前の放送で、はい、なんかスラムダンクの三能戦みたいになんないでほしいって
聞きました。それ
言わなきゃよかったそんなこと言わなきゃよかった。何があったんですかこの 0-4。
そうですね、まあ、なかなかちょっとアウェーのピッチが結構滑りやすかったりして、はい、で、まあ、ちょっとガタガタっと崩れた時間帯があって、8分9分の間に4点取られちゃったんですね。それが前半
8分9分の間に、
そうそうす、ね、8分間ぐらいですかね。
はい、
はい、で、まあ、そこから、まあ、あの後半は 0-0 で、まあ、チャンスもあったんですけど、
ね、はい、
まあ、ちょっとその連続失点が痛かったなと。
なるほど。僕ね言ってないんですけど敗因はもうすごい分かってます正直、
はい
はい、あんまこれはね、はい、まあ、まあ言った方がいいと思います、
はい、
いやもうグランドとかじゃないです実は、はい、桜井さんこれ
なんですかなんですか、
岸選手言ってました、
はい、
チアリーダーです
チアリーダー
チアリーダーの足らなさかもしれないですね。高崎さんこの藤沢のねこのエブリサ藤沢ユナイテッドにちょっとチアリーディングみたいなのって来たりとかってちょっと難しいですか。
そうですね、あのみんないろいろ知り合いいるでしょうから、あの揃えようと思ったらすぐ揃うんじゃないでしょうか。
わーよかった。
そうですね、
だって、はい、あの岸さんね、はい、あの前放送出た時に、はいろいろ言ってたんですけど、いや品川 CC 横浜さんのチアリーダーすごかったですけど、はいはい、まあでもチアリーダーとかねそんなにね どうなんすかねって言ったら、はい、キースさん大きい声でいりますよって言ってましたからね欲しいですよこっちもって言ってたんでやっぱ欲しいか。
なるほど、
その辺の気持ちの面 で、ね、チアリーダー欲しいんじゃないかと。やっぱその辺応援の力、いやそれはねサポーターの皆さんの応援はあると思うんですけど、はい、やっぱまたちょっと別角度のね、まあ、この角度に関してはもうリスナーの皆さんのあの各々の判断でかね任せますけど、やっぱ気合が入るというかね、
はい、
なると思うんで、まあ、次ですよ、もう負けたくないですね。トップチーム4月28日、
はい、
日曜日9時から 神奈川大学サッカークラブさんですかね、
はい
はい、神奈川大学これ中山グラウンドですかね、はい、こちらでキックオフということなんですけど、神奈川大学サッカークラブはどうですか。
そうですね、やっぱりあの大学のサッカー部なんで、
はい、
あのまあ、毎日午前中走り込んでる、あの集団で、まあ、若くてあの運動量が多いっていうところで、で、うん、2月ぐらいにですね天皇杯の予選で当たってるんです
よ、はい、あ、なるほどなるほど、
はい、でその時ちょっと負けてるんで、
あ、
はい、ちょっとリベンジも兼ねて同じグラウンドでやったんですけど、はいはいはい、もうすごいんですよね、あの相手のホームなんで、あのサッカー部の部員が2、30人ぐらい応援に来てて、
も
うなんかうーってずっと言って
すごいですねいやそれで言ったらね、もうそのトップチームの戦いで、ね、はい、アウェーみたいな感じありましたけども、はい、この熱量ってやっぱすごいですから。
そうですね、
ちょっとね、あのホットな話題になると、あのアンダー23の日本代表の試合があったりとかして、はい、うん、まあ、カタールね見事勝ちましたけど、
はい、
その裏というか次にやってたあのカタールとインドネシア、韓国とインドネシアですね、試合があった時にインドネシアの応援すごかったみたいですからね。
うん、
もうなんか
そうっすね、
あれホームインドネシア開催かみたいな、
はいはいはい、
だからそういった形までその熱量に負けないでね、
はい、
あの黙らしてほしいです、ゴールを決めてシーンとさせてほしい。でね、もう僕らこう話してるんですけども、
はい、
あのごめんなさい、ゲストがね実はまだまだたくさんいまして、
まだまだいます、ね、
はいはい、なんとこれスクール生4名来てくれてます、はい、もうなんか話したくて仕方がなさそうなのでちょっと紹介していきますね、まあ、全員まず、紹介したいと思います。ゆうきくん、はい、ゆうきくん、
はい、こんにちは、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして次かなとくん、緊張してるな
本当それ
嘘だろう始まる前にいっぱい喋るぞって言ってたじゃん。
よろしくお願いします。
いいね、
いいよ、いいよ、
いいね。
はい、で次りくとくん、
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、そしてお名前どうぞ。今緊急招集、追加招集だから、お名前教えて、お名前。
あ、伊藤ライです、よろしくお願いします。
ライ君、ね、はい、ライ君よろしく。そう、追加招集がありましたからライ君もね、はい、このね、可愛いサッカープレイヤーたちにですね、いろいろちょっとお話を聞いていきたいと思います。ちなみにあの高崎さん、このスクール生とかの活動とかって、はい、あの見たこととかってあったりしますか。
ごめんなさい、私はまだないんですよ。
はいはいはい、
はい、で見たいんですけどね、トップチームはね、夢を与えて、このチームに入っていただきたいその卵たちですから、
はい、
ぜひぜひ、選手たちはね、なかなかいい選手なんで、
うん、
よくそれを見てもらってね、
うん、
うまい選手に真似てもらいたいですよね。
いや、そうですよね、サッカー、はい、真似が一番大事ですし、
そうですね、
トップチームね、いい選手がたくさんおられて、はい、高崎さんもねお話ありましたけども、それこそ飯田コーチとかもねもう一緒にやられてるわけですよね。
はい、
そうですね。なんか練習姿とかって見に行けたりするんですか。
あ、はい、毎週水曜日今、6時半、
はいはい、
7時半から7時半で藤沢の水野フットサルプラザって村岡の方にあるんです
けど、はい、
まあ、そこでやっていて、まあ、無料体験とかも、はい、できます
。なるほど、
はい、で、まあ、そのトップチームの選手権監督の飯田くんが、
はい、
まあ、メインのコーチとしてやってて、はい、で、まあ、トップと同じことをしようっていうので張り切ってやってます
んで。なるほど、飯田コーチ以外にも選手として教えに来てくれたり人とか何名かいたりするんですか。
選手、あと油揚げ選手が来てますね、
はい、
だ2人
体制、まあ、2人体制という感じですかね、はい、はいはいはい、なるほど。じゃあちょっとねこの辺練習とかね、またエブリサ藤沢ユナイテッドのね、まあ、チームだったり選手だったり、ちょっとねこの未来の選手たちにちょっとインタビューを行っていきたいと思います。まあ、トップね、さっきね喋る順番じゃんけんで決めてましたから、うん、見事最初に喋ることになった、じゃあかなとくんからね行こうかね。じゃあライくんは追加招集だったから後で話聞こうかな。はい、じゃあちょっと好きな選手教えてください。いるかな、好きな選手誰。
クリスチャーノ・ロナウドです。
クリスチャーノ・ロナウド、なるほど。エブリサ・フジサ・ユナイテッドにはクリスチャーノ・ロナウドの名前まだないですね。これからかなこれかな。クリスチャーノ・ロナウド、どこが好きなの、クリスチャーノ・ロナウドの。
なんかいっぱい手を取って、
うん、
相手をよく抜けるところが好き。
いや、なるほどね、 いやクリスチャーノ・ロナウドが好きってなったら本当ね食事管理とかめちゃくちゃ大変だから、本当お母さんとかお父さんとかに食事管理本当お願いしますって、うん、僕から言っとく、うん、俺から言っとくねありがとう。ちなみにじゃあカナト君、あカナト君言ってくれたか、ユウキか、好きな選手教えてください。
好きな選手は、うん、エブリサの岸選手です、
うん、おそうなの。いや岸さん、岸選手ね、もうこの前も来てくれて、どういうとこが好きなの岸選手の。
岸さんはいつも点を取ってる感じでかっこいいからです。
そうかっこいい、多分ね岸さんね多分もっと言えって言ってくれてると思うから、もう一声他にある好きなところ、うん、ボランチってか中盤の選手だよね。うん、中盤の選手。ゆうきくんは中盤をやったりするの？
いやーやってないですね。
普段はどこで出てた？
キーパー。
キーパー？ああなるほど。じゃあやっぱキーパーとして岸選手みたいな人がねフィールドにいるとやっぱ頼もしいよね。いやなるほどね、岸選手が好きだという。ゆうきくんありがとう。いや次リクトくん、好きな選手誰ですか？
三笘。
三笘の、あ岸選手とセットできたな三笘選手どこが好きですか？三笘選手の
ドリブルとか、うん、パスとかシュートのところが好き、
うん、結構真似たりしてるじゃん。
真似はしよう やろうとしてるけどできない、
うん、いやそうだ、三笘選手もそうだったよ。なんか好きな選手真似してたんだけどできねえなと思っていっぱい練習したと思うから、もういっぱいどんどんね三笘選手のね、まあ、動画とか映像を見て練習したらいいかなと思います。ありがとう。じゃあ次ライ君、好きな選手誰ですか？
エブリタの、うん、飯田ジョーコ、
うん、
が好きです。
飯田選手 ね、はいはい、飯田選手、飯田コーチどこが好きなの？飯田コーチは
パスとか、うん、あドリブルとか、
うん、
結構うまいから好きです。
ね、いやもうやっぱ前試合見た時に、はい、まあ、ドリブルとかボールコントロールそうですけど、いやキックの精度がすごいなと思って、ね、やっぱり、
はい、
いやそこやっぱいいよね。結構じゃあ飯田コーチに今教えてもらったりしてるんでしょ？
あれ
あれ
ダブルタッチ、
うん、教えてもらったりしてる。いいじゃん。いやこれはね、いや桜井さんこんないい関係ないです。好きな選手に教えてもらうなんて
めちゃめちゃ喜びますね。これ飯田
コーチ、はい、言わされてるわけじゃないよね言わされてるわけ、本当に好きなんだもんね。
本当だと。
いやすごい、はい、いやありがとう。そうなんだ。でじゃあ今回の、まあ、スクールにね、まあ、皆さん、まあ、参加されてるということで、桜井さん改めてこれスクール、はい、どんなことをやってるんですか？
そうですね、今まあ、1時間で、うん、ちょっと高学年と低学年分けてやってるんですけど、
はい、
まあ、基本的には飯田くんがメインのコーチとして、うん、まあ、トップチームと同じようなプレーができるように、まあ、うん、特に判断のところですね、ボールをどこにトラップして、
はい、
でじゃあ仲間がトラップした時に、まあ、もらえる位置にちゃんと立ち位置にいるっていうところと、まあ、あとはまあ、ね、ドリブルとかもねやったりして、まあ、サッカーに必要な要素っていうのを、まあ、1時間で詰め込んでいってると。
本当にすごいです。本当にもう多分桜井さんと多分僕同年代というか多分近いと思うんですけど、年齢が、はい、なんか明らかに指導力が上がってますもんね、昔に比べて。ま
あ、そうなんですね。
びっくりしますよね。
本当そうなんですよ、
ね、考えるみたいなことなかったじゃないですか。
そうですね、
はい、どこに置いてとかじゃなくて、はい、とりあえず止めてどこに置くとかじゃなくて止めて蹴るみたいなだけだったんですけど、こういうのちゃんと教えてくれますから、はい、いやー皆さんもぜひねスクールとか興味があったらね無料体験もあったりしますので、ね、
はい、
ぜひぜひ来ていただきたいと思うんですけども、もう高崎さん、
はい、
ちょっとね高崎さんがねちょっと言うにはね、はい、なかなかちょっと一人には絞れないよって思うとこあるんですけど、ちなみにエブリサー藤沢ユナイテッドで好きな選手っていらっしゃいますか？高崎さん、
これちょっと高崎さんの聞きたい
ですよね、ちょっと、
はい、
これ誰？
私からですか？
はい、
そうですね、私はもうチーム全体見てるんでどうこうないんですけども、
はい、
例えばセンターバックの匠、
うんうん、
久保選手ですね、
うん、久保匠とか、
はいはい、
それからやっぱり浩二、岸浩二君はもうダントツですよね。
あ、なるほど。
素晴らしいのは3人4人に囲まれても、顔が下がってないんですね、顔がいつも上を向いててでもう ボールは自然に足の下にくっついてて、うん、全然慌てない、
はい、
そういうとこがいいですね。あと飯田亮もやっぱりチームの監督だけあって監督兼選手であるなんで、うん、非常に落ち着いてて、で運動量豊富で、
はい、
あのパス流れを変える選手ですね。
うん、
素晴らしいです。
いやそういったゲームチェンジャーが監督でもありプレイヤーでもあり本当強みですよね。
そうですね。
いやこれでね今3名は名前上がりましたけども、本当ね高崎さんから言われたら本当ちゃんと頑張んなきゃって思いますけど、この高崎さんは最初に言ってましたチーム全体を見ると言ってたので、呼ばれなかった皆さんも見られてると思ってしっかりやっていただきたい頑張っていただけたらなと思っております。ちなみにじゃあね、あのまたみんなに聞いていきたいのが、油木コーチとか教えてもらったりしてるでしょ。じゃあもうちょっとね聞こうかな。じゃあかなとか油木コーチってどんな人ついて思うことってある？なんか
身長が高くて、
うん、
怒っても怖くなさそう
どうなんだそれどうなんでしょうねこれ、怒っても怖くなさそうで、若干ごめんなさい、舐められてはないと思うんですけど、じゃあ大丈夫かなみたいな。
怒ってるとこ見たことある？
ないです。
ない、
はい、そもそも怒らない、はい、優しい、
そうっす、
優しい、その
優しい感じです
。
あの油木選手はあの清和学園出身で、
はい、
すごいドリブル上手なんです
よ、
フォワードの選手なんですけど、
はい
はい、すごいテクニックがあって、
なるほど、
スクールの時は特にね優しい感じなんで。
ああそうなんだ。じゃあ油木コーチでよかったっていう感じだよね。あみちゃんと、いや皆さん今あれラジオだから分かんないんですけど、みんなうなずいてますからね、はい、皆さん大丈夫ですから。
そうちょっと飯田選手が、はい、飯田、まあ、コーチがかなり熱いんで、
はい
ま
あ、
いい感じかなと思
って。あいいコントラスト
が、ねはい、コントラストがいいか、
確かに確かに。まあねライ君からはね飯田コーチが好きっていういいところあるんですけど、うん、なんか教え、ね、ダブルタッチとか教えてもらったりとか、ね、そういうこともあったりしますけど、ライ君なんか油木コーチにはどんな印象がありますか？あもう飯田コーチしかもしかしたら見てないかもしれない。ライ君油木コーチどんな人教えてください。
なんか、
うん、
あ満月の時、
うん、
あれ阿部コーチにあ満月だって教えたら、
うん、
なんか狼になるからダメ見ちゃダメみたいない
やドラゴンボールの読みすぎだろうあれゴリラかあれ大猿かで狼になっちゃうからダメって言われたんだ。ちょ油木コーチちょっと面白いそんなイメージ、なんか桜井さんもそんな一面見たことねえぞみたいな感じですけど、
まあ、まあ、
子供たちだから見せる一面かな、はい、うん。あじゃあちょっとね一個聞きたいのがね、ゆうきくんあのゴールキーパーやってるって言ったけど、ゴールキーパーって大変じゃない？
はい大変ですね。
ねえなんかねもう点取られたらさもうなんかすごい大変だしさ、ね、ピンチの時頑張んなきゃいけないでしょ。なんか自分の中でゴールキーパーとしてこれ頑張ってるよっていうのあったりする？ああ考えす
あ
なかなかなかなか
意識してることは、うんうん、点を決められても、うん、悔しむんじゃなくて、
うん、
次のプレーにどう生かすかっていうのをずっと考えてます、ね、
ちょっと待ってください。しょすごいっすね。
素晴らしいですね。
素晴らしい。小学校5年生の時そんなこと考えてなかったですけどね。本当にすごいな。これはなんか誰かから教えてもらってたの？そういうことをこういうのを思ってやれとか。
いやそれはもうお母さんに言われて。
お母さん、はあ、すごい。いい、もう次切り替えて、まあね、へこんでてもしょうがないから、もう次切り替えてどう生かすかということですよね。素晴らしい。なるほどね。あじゃあリクト君は要は 4年生でどこやってるの？ポジションは
ミッドフィルダーの真ん中とゴールキーパー、
うん、ゴールキーパー、あゴールキーパーもやったりするんだ。じゃあミッドフィルダーやってる時にさ、いやここなんかこれ楽しかったなっていうのあったりする？やってて自分が試合とか、まあ、練習でもいいんだ、これ良かったなって思い出みたいなのあったりする？これ即答してくんないと結構気まずいぞ良かった思い出みたいな、このなんかシュートとか何点決めたとかあったりする？
まあ、フリーキックでファウルを相手に取られ、うん、じゃあこっちが取られて、うん、でそれでなんかもう結構ペナルティーエリアからもう結構遠い場所で打った、うん、でそれでそしたらなんか左の上側に入って
すごい。
でそれで
神コースじゃん。
まあ 1-2 で負けたけど、うん、その後みんなで喜んだ。
いやいいな、決めれた。いやこれはやっぱ練習の成果も出てると思うから、これ継続し合ってほしい。じゃあもうこの流れでさ、じゃもう言っちゃうんだけど、もうリクとか将来の夢とかってある？将来の夢、こう、まあ、別に何でも何でもいい、 YouTuber でもいいよ、もう何でもいいよ。このままだとちょっとエブリさんに入団っていうちょっと強制の内容になっちゃうんだけど何かあれば何かあれば
プロサッカー選手
おになる。いやいいね、プロサッカー選手になる。じゃあ次かなとは、かなとくん
プロサッカー選手になって、うん、無理だったら消防士とか、うん、警察官とかになりたい。
うわいいじゃない。ライくんは
プロサッカー選手で、うん、無理だったら、うん、
なんかある、うん、一緒に
テレビに出たいです。
テレビに出たい。じゃあ今近いよ、今ラジオ出てるから。すごい、テレビにも出るしラジオにも出るからいいよ。じゃあ次はさあゆうくん。
僕はね、J1 の浦和レッズに所属したくて、浦和レッズから世代別日本代表に入りたいです。
うわすごい。いやこれはね、あの峰さんこれ言っときますけど、あのずっとね言ってたりとかずっと続けたら、いやマジで叶うからやっといた方がいい本当に、うん、だからあの無理だったらってあるかもしれないけど、一旦一番なりたいやつ目指して頑張って、ダメだった時にまた考えればいいからぜひぜひ。いやちょっと高崎さん、なんかいい夢ですよ。
いいですよね、あの、夢は持って絶対持ち続けてもらいたいですよね。
そうなんですよ、
とてもあのいい夢みんな持ってて聞いてて楽しくなる、
うん、
いいですよ。
いやそうなんですよ、はい、やっぱ大人はねこういうの応援したいですよね。
でしたいですね、ぜひぜひ応援させてもらいたいです。
そうです、だってこうみんなね、あのプロサッカー選手って言ってますけど、エブリサだってね、もう言ったらもうその時はもう J リーグ行ってる可能性全然ありますからね。
そうですね、7、8年後には、はい、
うん、じゃあどうしましょう、桜井さんちょっと
合流しましょう。
じゃあまあ例えばですけど、はい、じゃあまあライ君とかじゃあプロ契約しますって言ったら、はい、何億ぐらい払いますか、はい、エブリさん何億払いますってプロ契約ですっつって何億いきましょう。
何億か、はい、じゃあ1億ぐらい、
1億
プレイヤー、初の1億円プレイヤーなってもらいたいですね、スクール生の卒業生、
スクール生ね、はい、でもしかしたらその時にはね、はい、あの飯田コーチもねまた監督です、はい、いてね、
う
ん、
そうですね、
そうライ君と一緒に試合をすることもあるし、みんなも一緒だからね、うん、もうエブリサと契約してもう1億4億です桜井さん高崎さん4億とか調達できそうですかね
そうですね、しなきゃいかんですね、
そうなるとそうですね、
はい、忙しいです
忙しいです。もうこうやってもう子供たちに夢をかけてもらって、はい、我々大人はねもう現実を見てみんなの応援をしたいというところですよね、じゃあ改めて、じゃあ今回ね皆さん本当にサッカーをね、もう僕もずっとサッカーやってたんですけど、もうね楽しんでほしいサッカーを、まあ、とりあえずそう辛くなることもあるかもしれないけど、楽しくサッカーやってくれたら絶対いいことあるから、うん、それを持ってあの頑張ってもらえたらなと思っております。はい、じゃあライ君、リクト君、カナト君、ユイ君、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでゲストに、ね、来ていただいてと、未来は明るいですね。
いやいいですね、
うん、だからねこの4名がね、まあ、もう勝手に僕らの都合ですけども、エブリサに入っていただいてね、もうチーム盛り上げてくれたりだとか、またこういった、まあ、トップチームとこうスクール生、まあ、スクールに行かないと、まあ触れ合えない機会ないと思うんですけど、それ以外にもやっぱあったりしますか、なんかスクール生とトップチームの関わり合いとか。
そうですね、まああのまあ、前回の試合もね、はい、ゆうきくんとか来てくれたりとかあって、はい、まあ、その試合のエスコートキッズとかもあのスクール生にやってもらったりとかあったりするんで、まあ、結構その選手との、 あの触れ合う機会みたいなのがあるのかなと。
はいはい、
と思います。で結構やっぱそのトップチームの選手のプレーを、まあ、みんな見てくれてる、刺激になってるのかなっていうのを思います。
いやお互い多分刺激になりますよね、うん、やっぱ大人もねそのフィールド出たプレーはやっぱ子供たちが見てると言ったらあのなんか下手なプレーっていうかそのなんていうんですかねなんか恥ずかしいプレーとかやっぱできないですよね。なんかちょっと、ね、子供のね見てる前でちょっと暴言吐いちゃったりとか、うん、あんまりそういうのできなかったりすると思うのでこれいい相乗効果かなと思っております。はい、はい、いや高崎さん、はい、改めてエブリサですけども、はい、まあ、今後、まあ、どういった、まあ、形で、ね、盛り上がっていったらいいなみたいなちょっと高崎さん視点での何か今後の展望といいますかあったりしますか。
そうですねあのこの前は負けちゃったんですけども、はい、あのまだ18試合ありますからその中の 2試合が終わったというだけだし、はいはい、それから、ね、皆さんサッカーのこと詳しいんで4対0で負けましたとはいえ、うん、点入るときはこちらも入るし、うん、入れられるときはああいうふうに入れられちゃうし、はい、なんでちょっとこれ長い目で見てですね、うん、あのサッカーチームはもちろんその後チームだけじゃなくてそのエブリサユナイテッドを支えてる支える側をもっと組織をしっかりしてですね、はい、大きいあのしっかりしたグループになっていきたいですね。
はい、いや本当そうですね。結構あの、まあ、応援に来てくださる方々もね結構やっぱいたりするので、はい、しかもあの僕見ましたけどあの一部リーグ本当に熱い、試合としても本当に面白かったりするん でこれがまたね無料で見られるんですよね。
そうですね、あのなかなかあのハイレベルな試合をあの見れるんで、はい、逆に言えばあのひいきのチームを作ってですね、はい、あの見に来てもらうのも楽しいんじゃないかと思うんですよね。
いやそうですそうです、
はい、
もう一番近くで見られますしね、こういったところもね本当に楽しいものでございますしやっぱこの一部リーグとかそういった、リーグでもやっぱハイレベルなものが見れるっていうのが日本のねサッカーのやっぱ底上げになってると思いますしなんかやっぱ最近日本代表強いなってなんか思うじゃないですか。なんかこういうの気にしてんだろうなって、ね、すごい思いますけど高崎さん。
はい、実は僕ゆうべも寝不足でして、あの4対2を見てました、
ね、ありましたね、
はい、ワールドカップもたまに行くんですけれども、はい、やはり日本のレベル、まあ、僕ら特に古い人間なんでもう夢のような僕ら世代からすると夢のようなあの時代が続いてますよね。素晴らしいです。どこまで行くんだろうって
だって考えてみますとワールドカップなんか本当に今の、はい、本当になんか若い人だとか当たり前に出てる感覚じゃないですか。もう
そうですねもう我々からすると夢のような世界なんですけどいつの間にか慣れちゃって我々も、はい、当たり前なんだなと思うようになっちゃいましたね、素晴らしい時代です。
いや素晴らしい。だからこういった、ね、日本のサッカーの底上げとしてこれからもね藤沢、しっかりエブリサ藤沢ユナイテッドチーム単位でもそうですけどもねサッカー盛り上げていけたらなと思っております。はい、ということでねもう29分もあっという間なんですけども何かねまあ、今後喋りたいことがあったらまた随時もうこちらの方でサッカー情報をお届けしてまいります。改めまして、高崎さん、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、桜井さんも、はい、今後もまたエブリサ情報よろしくお願いします、はい、また来週お会いいたしましょう。かつお節石川でした。さよなら。